前に、スイスの神学の出した雑誌があったんです。題名は非常にいい題名です。聖書と祈り。そしてその雑誌の印刷された会社の名前は大いなる喜び。もちろん神学の中の印刷会社なんですけれども、結局、聖書と祈りを共にすれば大いなる喜びが湧いてきます。聖書だけでは十分じゃないよ。聖書を通して主は私たちに語ってくださる。そして答えとして私たちは祈る。一歩交通はダメ。イエス様の時代の聖書学者たちは聖書を徹底的に勉強したんです。疑わずに信じたんです。けど、心から祈らなかった。一歩交通によって何にもならない。多くの救われた兄弟姉妹は、罪の許しを確信し、主との平和をいただいています。そして人間的な愛でイエス様を愛しています。生まれながらの賜物と力を持って、イエス様に仕えようとしています。けど、信仰生活は止めどもなく、上がったり下がったりする。イエス様との交わりがない。イエス様と一つになることができない。それは、よみがえるの前の土台に立っているからです。よみがえるの土台に立つ者は、自らの力で主に仕えようとしない。自分の力に頼ることをやめ、人間の誉れを望まず、よみがえるの主に任せ、お委ねするということは、本当の自由なのではないでしょうか。自分の愛する愛は本当に大したもんじゃない。傷つきやすいものです。主の愛は違う。主の愛は印を求めない。主の愛は信仰によって目に見えないものを望みにて愛を。初代教会の人々はどうして大いに喜ぶことができたかと言いますと、結局信仰によって歩んだからです。目に見える現実はどうであれ関係ない。私たちが差し迫って必要としている愛はこの新しい主イエス様に対する愛なのではないでしょうか。もしイエス様がよみがえられなかったら、果たしてマリアは7つの悪霊に立ち向かうことができたのでしょうか。よみがえるの土台に立っていないコリントの兄弟姉妹たちはどうだったでしょう。憎しみと妬みと傲慢と彼らはパウロの悩みの種になってしまいました。だから彼らはこの誠の愛についての書、またよみがえるの書を書いたのです。まとめてみると、主イエス様の御姿に変えられている兄弟姉妹こそイエス様の真実の証拠そのものです。人殺しであるモーセは世界で一番柔和な人に変えられたと聖書は言っています。裏切り者であるペトロは最も大胆な証人となりました。教会の迫害者パウロは最も優れた教会の建築士に変えられたのです。イエス様しかできないです。では、アリカは、ハロミ姉妹、明かししてくださいますけど、火曜姉妹。